ザの耳汚し。
どうも、吉郎です。
ヨウジです、
はい、本日もまた2024年7月6日です。私吉郎が経営する、うん、沖縄市合わせの沖縄そばや米初そばで収録しています。
はい、
はい、で、何だって。
だ、前回さ、うん、日本酒飲んだんですよ。
収録した時、
収録の時、ね、
そうだっけ。
飲んで
何飲んだ。
なんか飲んで、とにかく飲んだんですよ。日本酒、日本酒を飲んで、飲んで帰ったんですよ。お家帰って、
あ、はい、
お家帰ってね、
うん、
で
思い出したね、用事
ね。で、なんかさ、その時嫁でお家帰って、よ、なんか、まあ、嫁さんいるでしょうね、うん、してどうも鍵がないっつって、
ね、
そうそうそう、で鍵閉まってるから開けれないから、うん、鍵がないんですよ、
う
ん、ポケットに。
お家に着いたね。そうそう、収録終わって、
収録終わって日本酒も飲んで、うん、結構いい感じで、
うん、
ふらふら二人で帰って、
うんうん、そうだね、帰ったね。
そうそうそう、おいで、あの、お、結構あの時雨も普通で傘も持ってたんですよ。おいで、でお家着いたら、あれ鍵がないと、開けれねえって、で電話、皆さんに電話して、
奥さんね、
奥さんに電話して、で、まあ、開けてもらって、
うん、
で普通にお家帰って、え、鍵どうしたの、なくしたのみたいな、うん、あの、そば、吉野のそば屋に置いてるから、
うん、
まあ、大丈夫みたいな、うん、別に
置いてるじゃね、忘れてるその時点で、
大丈夫、あの、え、大丈夫なのみたいな、うん、なくしたんでしょみたいな、うん、なくしてないよみたいな、すげえなんか怒ってたみたいな。
なんだよそれ。
だから全然なくしてないから
日本酒で飲まこう、やっぱり。
そうそう、合うね、おーに、
あ
ー、
あ、お母さんは、おばあちゃんは、オッケー、待って待って、ちょっと待って、じゃあちょっとトイレね。いるいるいる、ここにいるよ、いるいる。
はい、今、あの、吉野くんが娘さんに呼ばれて一緒にトイレ入ってます。
はいはいはい、ごめんごめん。
だ、そうそうさ、
うん、
で、まあ、まあ鍵はまあめっちゃなかったってことっすよ。
そうだね。
でも俺はあの吉野この米そばに忘れたと思ってたのね、うん、
だよな、
で余裕だったのね、うん、で次の日朝起きて、でもあれ、なんかなんか昨日あったよなみたいな、
うんうん、
そうそうそう、なんか朝起きて、うん、なんか忘れた気がしたけど、うん、
覚えてないんだ
よ。でも財布だと思って、うん、でも財布はあったから、うん、ああ、財布あるわ、あ、大丈夫で、あとは嫁が起きてきて、うん、嫁さん起きてきて、さ、あの、鍵どうなったみたいなこと言ったら、え鍵、鍵って何みたいなって、鍵がないわけよ。
酒やばいな。
そうそうそう、で、え、どうしようみたいな感じで、とりあえずあの帰り道をたどろうみたいな、
うん、
セブンイレブン行ったじゃん、
うん、
でその嫁さん、
あ、嫁に俺たち帰りね、
そうそう、
うん、
あの帰りどっか寄ったっつって、もうセブンイレブン行ったよっつって、電話かけてみたいな、かけてくれたみたいな、
うん、
セブンイレブンに、うん、嫁さんがね、
うん、
そ たらあのセブンイレブンに鍵は落とし物ないですよってなって、うん、やべえっつって、まあ、とりあえずはもう道に落としてるわっつって、うんうんうん、この朝もう必死です。家の鍵と家の鍵だったらいいんだけど、この自分の仕事の車の鍵も一緒になる、うんうんうんうん、ってことは次の日もう仕事行けないってことなんですよ。
つまりはね、気づいた朝はまだ休みなんでしょ。
休み、うんうん、日曜日ね、うんうん、日曜日土曜日収録して、うんうん、日曜日の朝に鍵がねえってなって、うんうんうん、家の鍵と会社の車の鍵がついてるやつがないってことは、うんうん、もう次の日もう
出勤、
俺からしたらもう死を意味するわけです。
なるほど。
もう何もできねえ日になるんですよ。やばいじゃん、これもう、あ、どうしてくれるんですかってなるぐらいのものなんですよ、うんうんうん、下手したらもう大問題になるんですよ。この日一日営業できません
だな。
で、吉尾で米屋そばで行ったらもうこの日はもう一日どころが、あの、まあ、本当営業できませんっていう話、
ね、
うん、あ、死んだと
死んだ。
あ、私死にましたと思って、でとりあえずもうあの帰ってるし、たどるでですね、たどって一周したので、吉野家まで来たでしょ、朝
うちまで来た。で俺にも連絡が来てないかっつうから、で俺も探したけどない。
で俺はてっきりもこのポケットに入れてた、うんうんうん、嫌な予感したんだよ。いつもはこのカバンに入れてて絶対なくすから、うん、飲んだら、うんうん、入れてたんだけど、その日はなんか今日大丈夫でしょっつってポッキーに入れたんですよ、うんうんうん、ってことはこの机の下落ちてるわ、
うちのね、この
屋さまに落ちてるわっつっていたらないと、あ、もうこれ完全にもう死んだと、
うん、
で道たどっても帰り道たどってもないです
だよな、うん、
あ、じゃあ交番だ、もう泣きの交番行って、
交番、うん、
交番もうないです、
交番に届けるやつねえけど多分。
で一回戻ってやべえなっつって、うんうんうん、これ本格でやべえなっつって、うんうん、でもう泣きでもう一回探すかっつって、うん、探したら、うん、もう本当に自分家からの、まあ、30メートルぐらいのところの草むらにあって、うん、あったみたいな。
草むらやったんだ、
草にちょうど隠れてて、
お前投げたかもしれないな、やってるから。
多分ね、あ、そろそろお家だと思って出したんですよ、うん、多分ポケットをガサガサした時にポロッと落ちて、うん、でそれも気づかずに、日本酒やばいな、だ今日はもう鍵を持ってこない、
持ってこないの。そうだな。でもやっぱ面白いのはさ、そのあの帰ってきた当日鍵がないの気づいてんのに、その時は大丈夫って思うマインドすごいよな。
そう思った、
やっぱ酒ってやばいよな。
大丈夫大丈夫だから
これ酒すごいな、マジで。だからさ、あの嫌なことがあった時に酒に逃げるっていうのはやっぱありだな。
あり十分だよ。
忘れられるもんな、辛いことが。でもさ、辛い時に飲む酒はアル中になるから、
ね、
一応あの、
う
ん、気をつけた方がいいと思う、うん、でもアル中になってる人って、うん、みんなよ、あの辛いからだと思うわけ。あれよ、お酒が好きで、うん、仕事がうまくいってる人っていうのは、うん、あのそういうアル中にはならないと思うけど、
あ、
うん、なんていうか
ご褒美の酒だからね、
うん、で毎日ご褒美で、うん、もう他の人は飲んでるけど、
うん、
どう言えばいいんだろうな。
わかるよ、
いいアルチューだと思うけど、いいアルチュー、わかる？いいアルチューと悪いアルチューがあると思うけど、うん、ちょっとね、精神的なものが
プラスかマイナスか
って、そう、精神的なもので参ってる時にあの酒に頼ると、うん、多分それが悪いアルチューになると思うな、うん、どっちもアルチューかもしれないけど、
うんうん、わかる
わ、うん、いいか悪いかで言えばあの
ハッピーなアルチューと
ハッピーなアルチューがいる、
アンハッピーなアルチューと、
うん、そう、それあると思う。ハッピーなアルチューの方がいいよ。でもさ、俺もさ、今さ火曜日、
うん、
休館日も受けてます、ついに、
ついに、
もう今3週間ぐらいだけど
調子いい。
あのさ、 その時にあのみんなで鬼滅の刃をアニメ版見てんだけど、
はい、
全部覚えてる酒飲んだら何も覚えてない、マジで。もうそれもやば、全部覚えてるな。やっぱもう記憶のなくなり方がもうやばい、俺の場合。
あ、
俺はちょっともう日本飲んだらもう
記憶が
なくなる。
それでもハッピー
ハッピーなんだけどハッピーなんだけど、でもよくよく考えてみたらさ、時間は無駄かもしれんわ、覚えてないんだもん何も覚えてない。楽しかった感じは覚えてるけど、漫画とかもさ、あと映画とか、
うん、で俺そもそも映画はもう、ま、完全に覚えられない
けど覚えてたけど、
うん、
いやでもさ、分かんないけど、俺もさ、俺もちょっと多少その件はあるんだけど、うん、ちょっとビールとか酒飲んだ時はもう半端ないわけ、
うん、
だからもうあの何度も読んだドラゴンボールとか読んでるもん、あの読んで寄ってるとか、
はい、
うん、ドラゴンボールをもう一巻からもう読むみたいな、
はい、
それ忘れててもいいじゃん、あの俺は覚えてるから昔読んだ覚えは新しいの読んだらもう絶対覚えてない、酒飲んでたら。怖い怖い。いや酒はやっぱ怖いね。ちょっとあのちょっと体調いいかもしれないな、なんか知らんけど、
うん、そうね、なんかこんなに飲むとは思わなかったね。
思わなかったし
だ俺自分の家族の環境からさ、
うん、
飲む家系じゃなかったからさ。
ああ、キリスト教の、
まあ、キリスト教がどうかあれじゃ分かんないけど、
さっきワインは飲むしな、キリスト教とはね、血と肉だからっつってパンとワイン飲むでしょ。
家柄的にこう飲む家系じゃなかったからさ、
うん、昔さ、お父さんめっちゃ飲んでたんじゃん、もしかして。
あ、お父さん好きだよ、宮古の人
で、なんか反省してキリスト教に改宗してなんか今はもう酒飲まない生活してるとか、そういう感じじゃない、もしかして。
お父さんって酒飲んだらめっちゃ飲むし酒飲めねえから今甘いもの、
あ、なるほど、
ね、甘いものが余計体壊して。
それさ、イスラム教徒と一緒だよ
そうそうそう、
イスラム教徒は酒飲まない代わりにめっちゃ甘い
やっぱ刺激が欲しい
同じそっか、
そうなんです。
まあ、甘いので体壊すのもあるかな。
お父さんめっちゃ可愛いな。
まあでもうち最近おばさんが死んだわけ、
うん、
あの俺のお母さんのお姉ちゃんが、
はいはい、
そういう時期よな。
そうなんだ、もううちの親父もいつ行くか分かんないよ。
だってもう85歳でしょ、
超えてるよ、90近いよ
そうだよな。
なんかさ、お父さんのことめっちゃ嫌いだったんだよ、高校中学まで、ね、
反抗期だからね
、ね、高校から好きな、
うん、
なんか好きじゃない、理解ができて、あ、そういう生き方ってすげえなって思えてきて、今となってもう本当なんか本当すごい、なんか可愛いっていうか、なんかね、本当長生きしてほしいって思っ
ちゃう。まあね。なんか
最近見たことないでしょ、うちの親父。
ないよ。お母さんよく見るけど。
もうさ、もうこんぐらいでの大きさで。
それプリングルスの半分のサイズじゃん、それ。
プリングルスぐらいのさ、もうちっちゃい。あ、かわいい、
そんな人がした
ちっちゃい、かわいいよ。
皆さん、プリングルス、あの長いロング缶っていうのはあれあるじゃん、普通のサイズのやつ、それの半分のやつのサイズぐらいの大きさなんだよ、ちっ
ち
ゃ
い、
お子さんは
赤ちゃんみたいなもっと抱っこしたいぐらいの。
あ、そう、
かわいいよね、親父かわいくてさ、いいんだよ。
いや、まあね、まあもう年取ったわ、ほんとね。 まさかこんな年にも。ださ例えばさ昔はさカッコつけてさ俺は55歳で死ぬとか言ってたやつがいるじゃん、うん、多分、うん、それあと6年だからね。
6年だからね。
死にたくないよそれは。
まだ、あ、よ、うん、
いや本当年取ったよ本当に。でもどうなるんだろうね。だからこのさ会談会の時の話でさ、
うん、
恐ろしい話があったんだけど、
うん、
これは本当に怖いなと思ったんだけど、
うん、
別に霊媒師お話しする人とかユタとかもそうだけど、うん、そのなんていうかついてるやつを払ったりするじゃん、
うん、
悪霊みたいなのを払ったりするじゃん。でそれでまあ生活してるわけじゃん、
うん、
死んだ時、
うん、
払ったやつらに復讐されるんだって。
あ
怖くない？
怖いね。
でこれは松原タリシ氏の本に書いてあるらしいんだけど、
うん、
さらにこれは加代佳林さんっていう、
うん、
死体修復の沖縄 の、
うんうんうん、
会談会にも来てくれたことがある、その人の話を、うん、松原谷氏の話本の中に書いてあるんだけど、
うんうん、
ユタ の、 統計と、まあ、しっかりした統計かどうか知らんけど、
うん、
感覚的にユタがユタのこの修復っていうのは、うん、死んだ後のお直しするとき、
うん、
お直しする人がユタだった場合、
うん、
そのユタは延命治療してる確率が高いんだって。
ああ
要するに管を入れて、うん、とにかく死なないようにっていうことをしてる確率が高いと、
うん、
でそれはまあその分析なんだけど、どうしても死にたくないんじゃないかと、
うん、
死んだ後に払ってきたやつに復讐されるから怖くない？これ俺これちょっと怖かったんだよな。なんかねそんな話があるらしい。でやっぱり死んだらちょっとね、比嘉さんの話でもあったんだけど、ちょっとそういうちょっとすごいこう自分 の、 し家族にすごいちょっかいを出してくるような悪霊を得ると、
うん、
でどういうニュアンスだったかな、まあ、今は手が出せないんだけど、
うん、
でもとにかく家族に手を出そうとしてるからこいつは、うん、自分が死んだ時にこいつを殺そうと思ってますって言うわけ、うん、死んだ時に 対峙するっていうかさ、
うん、
なんかそういうのがあるらしい。だから怖くない？なんかこれあったらね、
うん、なんかさ、
うん、
これはなんだこの なんとかさん、比嘉さん、
比嘉さん、うん、
もしかしたら失礼になる値するかもしれない
けど、あ、なるほど、考え方あるからな、うん、
なんかそういうことをする例って俺低俗な例だと思うんですよ。
あ、低俗例、
うん、なんかそんな例相手しなきゃいいじゃんって思うんだけど、
うん、
どうなんですかね。
ちょっと分かんないな、これが。だから俺らからしたらもう荒唐無稽な話っていうかさ、全然もう分からないけど、なんていうかやっぱりそれがもしなりわいになってるとして、
うん、
それが事実であれば俺たちにはやっぱり理解の範疇を超えてるけれども、やっぱり恐怖であることは間違いないかもしれないね。それが本当に実際にあることだと思った場合に、死んだ時に復讐されるっていう、もし何か、
うん、
話をこう聞いてるのであれば、例えば師匠さんとかね、うん、まあ怖いっちゃ怖いよ確かに、まあ、知らんけどな。
なんかそもそも死んでまでさ復讐するやつなんてさ、どうなるって思っちゃうね俺。
思っちゃうけどね。だそれをさ、だからそれをだから例えば守ってくれればいいのにね、そのなんか神様みたいなのがさ、うん、 かちょっとやっぱりもう分からんよなこればっかりは。
でもね、神様っていうのもそう、あのこの人がどうなるのか関係ないんですよ。
そうだね。
だからやっぱ水槽システムでさ、
うん、
水槽システムだと思いますよ。
水槽システムと
はこの神様って存在がいるとして、
うん、
その中にこの地球っていうか、まあ、この我々がいるわけじゃんね、
うん、
でその中で、でなんとなく、まあ、この人はこれをやりなさいみたいな、
うん、
なんとなく課題をはあるとして、
うん、
渡されるとして、
うん、
これこなそうがこなせないだろうが別に神様と関係ない、関係ないじゃん。この成功しようが失敗しようがでもやれっていうものが、うん、やっぱそういう使命感というかそういうの あるんじゃないかなって思うん
ですよ、ね、だからなんていうかやっぱりこう前もどっかで話したかもしれんけど、でそれもどっかで聞いた話だろうけど、俺もやっぱりこう俺たちがアリを見た時の感情、うん、アリ、人によってはアリのスコロリを配置する、
うんうん、
人によっては足で踏み潰す、で人によっては観察する、でそこのどこにも悪意がないっていうか、
分かる分かる、
例えばあちょっとお店だからちょっとねアリいたら困るから、うん、ちょっとアリのスクロール置いとこうみたいなぐらいのこの何つうの関心の向け方、人類に対する神様もそれぐらいなんじゃないだから、だからちょっとアリがさあやった雲、
うん、
雲の巣張ってガとか捕まえたりさほら、うん、するじゃん、
うん、
それに対して俺はさちょっとあ雲頑張ってんなみたいなちょっと思うわけ、うん、だから雲この雲の巣剥がさんでよかったなとかちょっと思ったりするわけ、うん、その程度なんじゃない、だからつまり俺たちのやってることを、ね、神がこう、うん、なんつうのいるとして見てて、
うん、
この評価する部分って、例えばヤモリとかさ、たまにヤモリ、まあ、うちにもいるわけど、だってたまにうんこしたりするわけよ。でもヤモリってなんかほらハエとかさ食ってくれそうじゃん、
食ってくれそう
ね、だからまあありがとうねみたいな気持ちはあるわけ、なんとなく、でもお前うんこしてたなみたいな気持ちあるけど、でもヤモリ見た時にバチンって殺す気持ちはないじゃん、
ない
ヤモリに関しては、うん、でもなんかそのでもまあいてもいなくてもいいかぐらいな感じじゃん、わかる？
わかる。
いなかったとして別に、
うんう
ん、こっちはまあアリのスコロリとかなんかいろいろね殺虫剤とか買ってきてそれで対処するけど、まあヤモリなくてもいいかなみたいな思うんだけど、
う
んうんうん、そういう程度も、そう人間に対しての神様の感じって
扱いがね、
愛なのかどうか、愛があるのか、これが愛なのかどうか分からん、
愛はないと、愛というものではなくてもうちょっと事務的なもんだと
ね、そう、
うん、
そういうもんじゃないの、だから俺らは確かにもしかしたらそういう水槽の中っていうか、ただ単純にやっぱりあのゲームの中の、
うん、
そのシミュレーションゲームの中の可能性があるけど、その時に神様が何かするかっつったら別にただ見てるだけで、この時に吉郎は何するのかとかただ見てるだけ で見てないかもしれない、その他大勢だから、今イーロン・マスクに注目してるかもしれない、こいつ結構頑張ってるなみたいな、とかこんな感じでさ、
なんかやっぱ評価システムではなくて課題システムというか、
課題、は
い、例えば永山吉郎だ、そこからはまたアカシックレコードとか、
そうい
うもしかしたら通じるかもしれない、それは分かんないよ、
うん、
ただなんていうの、もしもよ、もう生きてるだけだったら、
うん、
別に辛かろうが辛かなかろうが、
うん、
ただ生きてればいいだけの話でしょ、
うん、
でも今どうです吉郎、今人として生まれて、
うん、
とりあえず人間として生まれてるでしょ、うん、でその中で努力して今あれでしょ、この一生懸命考えてお店のことをやったり、
うんうんうん、
どうやったら、まあもう波があるわけだよね、
まあそうね、
どうやったらお店がうまくいくかとか、うん、もう毎日毎日考えて考えてってことをやってるでしょ、
うんうん、
でもそんなことしなくていいじゃん、本来はね、本来はこの、うん、もしこの、なんだろう、それはもうちょっと難しい話になるけど、うん、でもただこのやっぱ我々こう人間っていうのはさ、
うん、
そこも課せられてるわけじゃんね、変な話十字架を課せられてるわけじゃん、
なるほど、
この、まあ、もう重力ある時点で、
重力がある時点で
自由ではないわけじゃんね、
もうなるほど、
そうでしょ、
うん、重力がないと宇宙に飛んでいくよ、
でも飛んでいけばいいじゃん、いいじゃん飛んでて生きていくんだったら、
ああまあそれでいけるんだ
ったら別にいいじゃんね、だって隕石についてアメーバーだっていいじゃんね、ああ、うん、隕石について微生物だって生きてるわけね、
うん、
でも俺たちは感情もあってさ、
うん、
負荷もあってさ、
負荷って何、
だからこの重力とか何
なん
でしょう、この
難しい
ね、とにかく難しいんですよ、簡単なように難しくて、まあ、だから何て言うの、俺が言いたいのは、うん、なんて言うの、うん、大変だよねって、
大変だねでもさ俺やっぱ
生きていくって大変だけど、う
ん、でもさ俺やっぱ
ちょっとした喜びもあるじゃん、この隙間に、ね、
あるよあるんだよ、
だ
これあるんだ、
だ極端に言えばね、あのそんなこと言うのはあれかもしれない、まあ、もう生きていくだけでも別に何もしなくてもお金なんて、せい、あの、まあ、時間もある、だから何もしなくても生きていける人っていうのはいっぱいいると思うんですよ、
うんうん、
なんだろう、この働かなくても生活できる人、
うん、
言いますよね、
それは分かん、まあ、いるかもしれないけど、
う
ん、まあ、昔の財産がある、
親の財産があるかもしれない、親の財産の土地を持っているとかさ、うん、
米軍基地のあ
のでもそれですらあの固定資産税をなんちゃらとか、
そう、ね、
そういう負荷もあるんだけど、
うん、
でも
軍用地か、軍用地
か、もうこのもっと地球以外の人、
地球以外
だ
と、
ね、だからこのでそんなこともうまで関係ねえよみたいな、
うん、
まああるかもしれないし、うん、でもこの地球に生まれちゃったっていうこの惑星っていうのはやっぱ、うんうん、そういうことじゃんね、もう働かないと、
ここのルールはね、
そうそう、こういうルールになってるじゃんね、
それを打破するのが用事あるんですよ、ベーシックインカムですよ、
だからそれすら、うん、どうなのかなって
思う、森永卓郎が言ってたよ、でもベーシックインカムで、うん、7万1人、
うん、
配ることして、子供も含めて、はい、例えば4人家族、俺4人3人家族で、うん、はい、21万月、
うん、
配ってもそれ全国民にやっても金余るって森永卓郎が言ってたよ、うん、
ベーシックインカムマジでやってほしいんだけど、
いやだよね、
そう
でもさ俺らの時代で達成されるかどうかわからないけど、でもそこには俺絶対向かってると思うわけ、
うん、
で多分AI でやばいじゃん今、
うん、
すぐ、もう AI のこの進歩がすごいじゃん、うん、でこのやっぱり絶対ベーシックインカムみたいな方向に向かってると思うわけ、うん、どう抗っても、うん、なぜなら人の仕事を奪うのは間違いないから、でその時にやっぱりこう、加速して加速するわけよ、
うん、
AI って加速するから、
うんうんうん、
進歩の度合いが、うん、だから俺らの時にも達成される可能性あるかもしれないけど、 まあ、とりあえず俺ら の, あの孫ぐらいになったら多分も う, もう世界の様相は全然違ってて、なんか何かで見たけれども、やっぱりこうあのムーンショット計画とかでさ、この日本 の,、
うん、
あの明示され明示あの書かれてるように、自分があのいくつかのアバターを持って、うん、でそいつに働かして、で収入を得るみたいな、
うん、
でそれっていうのが現実的になっていくっていうか、例えば人間 の, あの職種が奪われていくわけだから、
うん、
仕事が、うん、で自分のアバターみたいなやつに仕事をさせて、でそれから収入もらった収入で食っていく、で、その、どこに置くかによっての先見の明で収入が変わってくる、うん、新しいアバターを俺は10台持ってる、10台持ってたらもう大富豪みたいな、
うん、
そういう世界になると思うわけ、
うん、
でも別に大富豪にならなくても何もしなくても最低水準 の,、
うん、
あの生活が保たれるっていう多分世界が来ると思うわけ、
うん、
仕事せずにね、俺たちは芸術とか、
うん、
あの本当に体鍛えたりとか、うん、もしかして延命治療 も進んでるかもしれないし、うん、だからそういう世界が多分孫の世代、 今はね、
うん、
孫の世代ぐらいにはあるんじゃないかなみたいな気持ちがあるね。
結局はもう暇つぶしっていうことに なるんですよ。
そう、たけしが言ってたじゃん、死ぬまでの暇つぶし人生は。
そうそうそう、
確かにそうだよ。
変なんですし、この仕事でストレスかかろうが、
うん、
何しようが、これは結局暇つぶしなんですよ。もう ゲームと一緒なんだよ、
うん、
三浦純から言えばプレイなんですよ。
プレイだね、
うん、そういうプレイなんだよな、うん、
プレイです、
プレイなんだよね、うん、結局はもうこう、もうしょうがねえっていう部分もあるしね、これやんなきゃいけないっていう、
うん、
でそこで変な話、これでなんていうの、重くじゃないよ、こう真剣に受け止め、真剣に受け止めた方がいいんだけど、ある程度遊びだよっていう感覚もちょっとぐらい持ってた方がいいのかな。
もちろんそうだね、そういうプレイ、
そういうプレイ、
プレイってのはいいね、
とか暇つぶしとか
就職プレイっていうかさ、
結局
プレイ、じゃあ
来年からもうベーシックインカムになります、皆さんもう働くなくていいですよってなった時に、俺はすげえ嬉しいけど、うん、でも嬉しくない人も半分はいると思うんだよ。
いるかね、
いると思うよ、だって仕事好きな人っているんだよ。
いやそうだけど、別に仕事はやればいいんだよ、そ
のまあまあまあだけど、
まあでもその仕事の内容が変わってくるかはもう知らんけど、
俺は最高だ。
いや俺も最高だ
めちゃ最高、
俺も最高よ。
レシピ行くかなったら吉野のところでバイトするから
そうなの、いいよ、
で無給でいいから。
なんでやさ、無給は無理でしょ。
だベーシックインカムでお金もらう。
いやじゃあそれプラスだから頑張って金もらえるって話。
時給200円に
ダメだおい7万だよ、たかがそれもしもうやるとしても、多分
ね
7万じゃ足りないよ。
まあまあまあね、頑張りましょうって話、ね、
まあちょっと AI が加速して、 AI のあのそのなんつうの、開発具合もう、つまりよ、俺がだからどっかの YouTube 番組で見たんだけど、加速するわけ、とにかく、
うん、
倍倍倍で、そしたらもう過ぎ去っていくわけ、新しい発明品が、何もかもが。で多分タイムスリップとか、
うん、
タイムマシンとか の,、
うん、
あの技術も、
うん、
多分この
加速ができ
るけど、もうそれももう超えるわけよ、加速していくから、
うんうん、
だからもう加速ですよ、とにかく
加速です、
加速です。その中でどう生きていくのか、要するにもう一周するかもしれないから分かんないけど、何がどうなってるのか、でも加速すると思う。
君たちはどう生きるのかは問題ですかね。
それももうかもそんなことを考えてる暇もないっていうか、
じゃあ未来の蕎麦屋を考えないと。
だから俺らが未来の蕎麦屋はもうだから本当にもうなんていうのかな、スライムみたいな感じ食べたらもうそば麺とソーキとだしのこの食感が全部味わえるスライムとかさ、
まあ、でも食べるっていう欲求はさ多分消えないから、
でもそれすらもさバーチャルでさ満足させる未来は絶対来ると思うよ。
そっか、
うん、だから
あそうか、今もう食料なんちゃらとか、
うん、
食料危機って言われてるから、ね、
あるじゃん。例えばさ、なんかほら今さあの味をさしょっぱくするお箸みたいなのがあるのかな、あるわけよ、
うん、
あのなんかさっき開発したやつ、うん、日本人の企業だったんじゃないかな、テレビだったらガイアの予約かなんかでやってたんだけど、うん、スプーンだ、
うんうん、
スプーンでなんかちょっとで微弱のこう電気を流して、うんうんうん、しょっぱく感じさせるみたいな、なんかスプーンがあるわけ
よ、はいはい、
でそれ今減塩できるみたいな、
うんうんうん、
だそういうのがもう出てるってことは、わかる、うん、もう未来はもう例えば何でもないこの紙、紙を、
うん、
ペーパーを食べることによって、
うん、
それに全ての、
うん、
あの味の要素、
うん、
食感とかを
栄養素も、
うん、栄養素も、栄養素も入れて、栄養素も入れても、
栄養素ないとダメじゃん。
それは後でサプリとかさ、最初はさ後でサプリこれは飲んでくださいみたいになるかもしれない、うん、食べた満足感はあるけど全然栄養価がないので、
うん、
このサプリも一緒に後で飲んでくださいね、うん、みたいになるかもしれないけど、わかんないけど、まあでもそれはもうガッ合体するかもしれないけど、とにかくこのペーパーを下に乗せることによって、全ての食その例えば沖縄そばの食感をズルズル食ってるような食感とか、
いやでもねすっごいね、
いやいやでもでもそれで違和感がなければ全員が別に納得するわけじゃん。うん、でその開発に携わりたいは携わりたい俺も。分からんけど倒れるかどうか知らんけど、でもそういうことよ、だから進化って、
あ、
うん、
例えばよ、
うん、
あまだ一回気分区切る、
うんうんうん、このまま行こう、
このまま行こう、
うん、
だなんか例えばセックスでなくならないじゃん、
うん、
まだねまだなくないこの AI 時代に、
まあ、人類の進化の果てっていう感じだけどね、
だから、
いやセックスなくなる
んだよ、なかその3ヶ月でなくなるじゃん、うん、でも今のところなくなってないですよね、
でもまあでも一応道路もあるよ一応
あるけど、うん、なんて言えばいいんですか、うん、お子を作るこの
子供を
作る、まあ、方法として、
でももう、
まあまあまあ、
だって精子冷凍とか卵子冷凍とか、
まあ、あるけど、でもそれはまだ一般的ではないんですけど、このそこまでじゃ
ない、もう一般的でしょ、
もう一般的なんですよ、
あ多分、うん、
で一般的とは、まあでもどうですか、あの知り合いでさ 80% はやっぱそのおセックスでさ、
おセックスで、
おセックスで、あの夫婦間でお子を作ってるじゃんね、
うん
うん、それが覆るってことなんです
よね、覆るでしょ、
覆る日々が来る、
来ると思う、いろんな概念が変わると思うわけ、
変わるんだよ
な、例えばもう例えばよ、コロナに移るから、
うん、
セックスはしたくないみたいな、
うん、
コロナが移るから、
うん、
要するに新しい病原菌、
うん、
つまり要するにあの人と人との要するに、まあ、うん、接触で移る病原菌、
うんうんうん、
これがあるから子供作りたくない、セックスできない、
うんうん、
っていう未来がもしかしたら、うん、わかんないけど、
いや音楽とかもあるじゃん、音楽って、
うん、
どうカテゴライズが、やっぱ聴いて気持ちいいじゃん、
うん、
音楽って、
うんうん、
それでなくなると思う、それに抗うものってあると思う、この
わかんない、
サブスクも、
うん、
でも最終的には耳に鼓膜に入ってやっと、うん、
音楽とかそういうエンタメはさ、
うん、
もっと追加されるんじゃない、聴、
うん、
いて美味しいとか、
うんうん、
なんかそういうのが追加されるんじゃない、
聞いて美味しい、
うん、聞いた時にこの グミの味がするとかなんか分かんないけど、そういうだから要するに例えばそのコーンみたいな、うんうん、あのファックファックばっかり言ってるバンドの曲聞いたら、うん、そのやり方で、うん、あの口の中がドロの味がするとか、うん、なんかそれが流行るみたいな、なんかそういうのはあるんじゃない、もしかしたら。だからそういうのやっていくと思うわけ、とにかく、まあ、それ自体もさ、その時にはもう当たり前になってんだよ、
うん、
今想像するしかできないけど、うん、だって今サブスクで音楽をさ聴、うん、けるなんてもう10年前には考えられなかったことじゃん。
そう、ね、
たかが10年20年で、
うん、10年20年、ね、
そう、これでここまで進歩してるわけじゃん。でそれってもう当たり前にもう俺らは使ってるわけじゃん、うん、そういう感じで当たり前にこのセックスしなくなるとかが出てくるんじゃない、倫理の問題とかニュースになるはずだけど、でもセックスしなくてもあの子供はできるとかそういうのになってくるんじゃない。でセックスは例えばまた、バーチャルリアリティとかいろいろあるじゃん、そういうのであの肉体的な接触をはせずに愛する人とセックスができるみたいな方法が、まあ、確立されるとか、ディープキスしてんのお前たちみたいなぐらいのなんか、うんうん、なんかそういう時代になっていくとかあるんじゃない、分からんこれはでもある気がする。あんだけ 今も消毒とかするじゃん、今昔は考えられないじゃん、もう消毒これ10年前なかったじゃん、あの
ないよ、
ね、それ考えるともうすごいんじゃないこれ、なんていうかもう加速気味なんじゃない、その
間違いもね。
と思うけどな。まあだから、加速する時代って感じかな。怖いね、怖いっていうかあのハッピーなんじゃない。
あ全然ハッピー
多分、
うん、
でそれに抗おうとするのがあのやっぱりこうまあ言い方悪いけど陰謀論者とか、
俺は絶対で、まあ、ベーシックインカムにした方がいいと思う。
それはあるな、
絶対そっちの方が可能性が広がると思います。だ今こういうことやりたいけど結局生活できないからやらないって諦めてる人が多いと思う、うん、あと、うんうん、でもそういうのがなくなればさ、あの、ね、やりたいとは例えばやりたいけどできないっていう、うん、この可能性をさ伸ばせるとか
しょ、そう
だ、ね、でやったらめちゃめちゃうまくいった、
うん、
でももうそれも税金払いますよ、
うん、
税金払ったらベーシックインカムもこのねその辺も充実できるってことでしょう。
だな、
それは絶対あると思うんだよね。
どうだろうね、
でそういうのがあったらさ変なし、こ米味そばもさもっと挑戦できるわけでしょ。
そうだよ、
うん、
そりゃそうだ
よ。一パチじゃならぬ一パチそばとかの、
何一パチそばだ
よ、一パチ一円パチンコとかってあるんでしょ一円そば食えるとかってそういうこともできるんでしょ
そうかもし
らん
けど、
実はそれのようにちょっとお金があればね。
まあね、いやでもさ 今よ、まあ、ちょっと話が変わるかもしれないけどさ、今よ何もかも上がってるわけ、とにかく。
そうか、そうなんですよ。これマジでさ、もう
激ヤバいよ。
本当いろいろ考えなきゃいけないよね、政府さんがさ。
いやでもさ、だからやっぱりこの陰謀オカルト的な話で言ってるこのなんていうか仮想通貨とか、
うん、
あのキャッシュレスとかそういうのも何か全てこの収入をこう政府が管理するためのなんかこう陰謀論ってあるわけ、
うんうん
うん、でまあそういう話面白いからあの好きなんだけど、でもまあちょっ ちょっと嫌なのはやっぱりそれでまあまあそういうのあるのかなと思ったりするのはやっぱり手数料がかかるわけですよ、うん、ペイペイだとかそういうのは。でやっぱり今全てがさもうキャッシュレス、もう半分ぐらいキャッシュレス、うちの会計は、
うん、
お店の会計とか、うん、本当にで現金が入ってこないで全然、
うん、
マジで。で従業員の給料も払うときあれないな
現金がない
ってなったから、もう給料日もちょっと相談してさ、今まで5日だったのを、
うん、
こう段階的に下げてさ、うん、20日にしたわけ、
うんうん、
全然金がないわけよ。
現金が
ない。全てこのインターネットバンキングに振り込まれる、うん、で振り込まれた時にはその決済手数料引かれてる。でさらに振り込み手数料もある、従業員に払う、うん、もし、
うん、
現金で、それでも現金が足りない時があるわけ、
うん、
それだからそれもまたじゃあ今回は振り込みでいいみたいな感じで、うん、振り込みしたらまた手数料かかると、まあまあ、手数料取られてるからやっちゃう。
そうだね、
取り来たよ、
取り来たよね。
よし、そんな感じで、うん、これ締めましょう、うん、はい、そんな感じで、じゃあまたいずれ、
はい、またいずれ、
はい、クザの耳汚し。